はい、じゃあ始めましょうか。
はい、
はい、どうもこんにちは、相澤蓮也です。
こんにちは、福井蓮です。
今日は、たくさんの人たちがブログにコメントを集めて書いてくれたんで、
はい、
それを、まあ、集計して、
はい、
その中で特に多かったものになどについて、
はい、
蓮さんとお話ししたいと思います。は
い、いや本当に書き込みどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
読んでてすごいなんか勉強になったというか。
そうですね、面白かったですね。
面白かったですね、
はい、結構みんなあこういうことで悩んでるんだっていうのが、あの当初あの僕たちが想定していなかったものが出てきたんでね。
はい、
で書き込みの中で一番やっぱ多かったのが、まあ、どうしてナンパできないかっていうと、緊張するとか、
はい、
周囲の目が気になるとか、
はい、
恥ずかしいとか、
うん、
勇気が出ないとか、はい、
この辺ダントツですよね。
ダントツでしたね。
はい、はい、
で、まあ、それについてなんですけれども、レンさんは昔すごく人見知りだっていうことを言ってたんですけれども、
はい、
まあ、当然レンさんも最初はこういう状態だったと。
そうですね。
で、それをレンさんはどうやって乗り越えたんですか。
あもうその話いっちゃいます。じゃあ、
はい、
そうですね、とりあえずまあ、中学生の頃からナンパはしてたんで、
はいはい、
で、まあ、やればやるやった分だけ少しずつレベルアップはしてたんですけど、
はい、
もうそんなに劇的な成長っていうか、
はい、
そういうのっていうのはなかなかなくて、
はい、
でもうすごい明らかに変わったっていうそのきっかけというか、
はい、
原因があって、それっていうのがデリヘルっていうのを始めた経験なんですよね。
はい、
でデリヘルを始めたのはいいんですけど、女の子が一人もいなかったんで、女の子いない状態で、
いない状態で始めたんだ。
始めちゃったって、それもどうなんだって話なんですけど、はい、でデリヘルをやろうって言って、で友達に声をかけて、で自分入れて男3人でそのデリヘル店を経営することになって、
はい、
まあ、届け出とか、あとなんだろう、電話を引くとか、そういう作業は結構なんか事務作業は楽しいというか、
はい、
誰でもできることなんで、全部整っちゃった時にさて女の子いないぞみたいな
普通女の子最初だと思いますけどね、
はい、であとみんなお金なかったんで、
はい、
3人集めて、あ3人合わせて事業資金が20万円だったんですよ。
あ、3人
3人集めて私は俺が8万円か9万円持ってて、
そう
他の2人が残りの12万円だから6万とか、
はい、
そんな感じで、
はい、
まあ、そういう状況で始めたんですけど、で女の子いねえぞってことになって、でまあいろいろまあ試そうとはしたんですけど、もうとにかくもうスカウトしかないと、
はい、
こんだけお金がない状況だったら、で新しくもう見つけるしかないっていうので、もうスカウトやろうと外に出て、もう女の子捕まえてこようって言って、
はい、
で一応僕がそのオーナーというか経営者だったんで、そう言うんですけど、他の2人はいやなんか面倒くさいとか、いやそんな言っても見つかるわけないよとか、いやそもそもそのお金をかけてその求人募集とかを出せない時点でこのビジネス失敗なんじゃないかみたいなそういうそのネガティブな意見があって、
はい、
ただもうやろうよっつって始めたんだから頑張ろうよっつって、で自分もまあ自分で自分のことを奮い立たせて、まあ、スカウト行こうっつってみんなで始めたんですけど、やっぱ最初はなかなか成果は出なかったんですけど、ただその時点でもうやらざるを得ない状況っていうのはもうあったので、その時にはもうあんまり周囲の目とかその緊張するとかそういうこと言ってられない状況だったんで、
ああもうねとにかく仕事としてねやらなきゃいけないんで、
いけないんで、
はい、
切羽詰まってたんで、
はい、
その時にはもう普通のナンパする時には普通に緊張してたりしてたんですけど、
はい、
それまではそのスカウトを始めた時にそういうのが、まあ、気がついたらそんな緊張とかそんな言ってらんないなっていうところで、
はいはい、
で してたというか、
もうだって授業は始まっちゃってます
ね。始まっちゃってですね、ただやっぱ成果が出ないですね、まあ、みんな下手なんで、
はい、
あの僕もそうでしたし他の2人もそのスカウトができるとかナンパがうまかったわけじゃないんで、はい、あのなかなかその話聞いてくれなかったりとかその番号を教えてもらえなかったりとかで成果は出なかったんですけど、
はい、
まあ、ただもう他にやることないんで、でそこでもうやっぱもう疲れたとかみんな言うんで、なんとかこうモチベーションが続くようにこうじゃあゲームにしようとかつって、はい、野球ゲームとかを発明したりとか、
まあ、野球ゲームっていうのは、前の動画のコメントのプレゼント
でプレゼントで、はい、
ついてたやつですね。
そうですね、はい、あとそれを賭けにしてみたりとか、
はい、
そういうことをして、まあ、なんとかモチベーションがまずそこで続くように、成果が出なくても、
はい、
モチベーションが続くようにっていう工夫をしてでやってったら、まあ、ちょっと何人目とかそれ数えてないかったんで覚えてないんですけど、
はい、
ある程度したらなんかだんだん慣れてきて、みんななんか上手くなったんですよね、
はい、
その声かけというかスカウトする行為が上手くなってきて、はい、で気がついたら、デリヘルやってもいいよっていう女の子はすぐには見つからなかったんですけど、なんか友達になる女の子がすごい増えたんですよ。
あ、
3人とも、
はい、
で
それって普通のナンパ
ですよ、ね、普通のナンパですよ。気がついてみたら、
はい、
あれなんか俺たちなんか知んないけど、
はい、
もしかしてこれナンパ上手くなってねみたいな、
はい、
気がついてそうだよねみたいな、なんかナンパしてた時はこんなに友達作れなかったよねみたいな、でもなんかまあ、僕もなんですけどその仕事やらないことをなんかセフレみたいになったりとかして、
うん、
別にもうなんか遊んじゃってるっていうか、
はい、
だからその時僕らの中でちょっと今日女と遊んでくるみたいな、したらもう本当にいや遊んでないで仕事しろみたいな感じで話したんですけど、
はい、
まあ、気がついたらすごいナンパ上手くなってたんですよみんな、
うん、
3人とも、
うん、
でそれが気がついてからはもう何だろう楽しくなっちゃって、
はい、
みんな率先してスカウト行ってきますとか、
はい、
今日俺スカウト行ってきていいですかみたいな、もう女の子集まったのに、はい、ちょっと女の子足りないですよねみたいな、いやもう足りてるから
うもう
違うことやってとか、
はい、
ホームページ作ってとか、
はい、
なんだろう、みんな最初嫌々だったのに、
はい、
気がついたらそのナンパが上手くなってたん でナンパが上手くなっちゃうと、
うん、
もう楽しくなっちゃって、
うんうん、
率先してやるようになっちゃったみたいな、で僕も楽しくなっちゃっていっぱいナンパしてたんですけど、
はい、それは周囲の目とか緊張とか恥ずかしいとか、まあ、勇気がないとかっていうのは仲間を集めて、
そうです、ね、
まあ、スカウトとしてやって、うん、でその中でゲームを取り入れることで、うん、こうモチベーションを持続 して、はい、そしたら気がついたらもう一人でもナンパに行きたくなっちゃうぐらいに、
そうですね、最初はそのうん、やらざるを得ない状況だったからなんかいやいや始めたんだけど、
はい、
一回そこ乗り越えちゃうと、
はい、
なんか楽しくなっちゃってもう自動的に勝手にやるようになるっていうか、
はい、そのやらざるを得ない状況っていう話で今思い出したんですけど、
はい、
俺が最初にナンパ始めた時っていうのも、
はい、
やらざるを得ない状況だったんですよ、
はい、
最初ナンパしたいなって思って、
はい、
なんかナンパできたらかっこいいだろうなとか思ってナンパしたいなと思ったんですけど、
はい、
初め一人でやろうとしたら、
はい、
全然できないんですよ、
声かけれないとか、
かけれないか、
そういうレベルの、
もう全然
はい、
どうしていいか分かんないつうか普通に全く緊張して、
はい、
恥ずかしいし、
はい、
っていうかそもそも街で女の子に声かけるってありえなくないとかと思って、
ああ
これやばいできないと思ったんですけど、
はい、
ただできないで終わっちゃうとちょっとそこで終わっちゃうじゃないですか、
はい、
でなんかインターネットでいろいろ調べてるうちに、はい、ナンパ仲間募集の掲示板みたいなの知ってます、
はいはい、
ああいうのがあるんですね、今あるかどうか、はい、探せばあるんだろうな、
はい、
掲示板で、ナンパ仲間を募集してますみたいなやつがあって、あそっか、これで誰か一緒にやる人を探せば、 やれんじゃねえかなと思って、で募集しまくったんですよ、
はい、
で募集しまくって、でなんかチームを作ろうみたいなノリになって、
うん、ナンパチームみたいな、
そうですそうです、
はい、
まあ俺友達が欲しかった
の男友達が、
男友達が欲しかった、ま、俺とあんま友達いないんで友達が欲しかったっていうの多分あるんですけど、
はい、
それでこう掲示板で募集しまくって、
はい、
であれミクシーで管理して、
はい、
でチームを作ったんですね、
はい、
でさいざ街へ出ようって言って、うん、街へ出てみんなで集まって、
はい、
その時にあのなんていうのかな、すごい誤解されたんですよ俺、その集まった人たちから、
他のメンバーの、
そうそう、だから
男の人から
ナンパ仲間を募集して、
はい、
チームを作るぐらいだから、
はい、
相当やるやつじゃないかって思われたんですよ、
ああもうなんかリーダー的な
そうそうそうそう、はい、リーダー的になってて、
はい、
まあ、実際コミュニティ管理したのも俺だし、
はい、
集めたのも俺なんですけど、うん、その時ナンパってほとんどやったことがないで、
はい、
あのほとんどやったことがないけど、まあ、はい、あの全く未経験ですって書くのがちょっと嫌だったんで、
はい、あ本当は全くの未経験だった
本当は未経験、まあ、あの街へ出てあの、はい、声かけようとしたことはあるけども声をかけたことがないっていう、はい、未経験だったけど、
はい、
正直に書くと人集まってくんねんじゃねえかなと思って、
うん、
だからあの腕はまだまだですけどみたいな書き方をしたんですよ、
嘘にはなんないけどちょっと見え張っちゃった
みたいな、そうそうそうそうそれで集めたら、はい、なんか知んないけどそれが謙遜と取られたらしくて
相当な実力者だと
そうそう、なんか実力者がなんか俺結構文章書いてると調子に乗っちゃう方なんでなんかこう実力者がすげえこうチームを集めてこれからすごいことをドカンとやるぞみたいな感じになっちゃって、
はい、
で集まったらなんかいや相澤さん相当やりますよねみたいな、
はい、
なんか勝手にそんなこと言われちゃって相当やりますよねって、お前俺がやってるとこ見たことないじゃないかってい
やでもそれはこういう言葉はその実力のある人じゃないと出てこない
そうそうそうそうなんです、そうなんです、
勝手な誤解
みたいな、勝手な誤解があってなんかで俺もこう集めちゃって言われちゃうと、
はいはい、
なんか本当のことが言えなくなっちゃって
聞くに聞けないですよね
聞くに聞けなくなっちゃっていや相澤さん今日お願いします勉強させてくださいって言われちゃって
未経験なのに
そう、いやいやいや、まあまあ、あのそんな俺も大したことないからとか俺もうなんかもうどうしていいか分かんなくなっちゃってもうしょうがないからもう声かけるしかないじゃないですか、
はい、
しかも声かけた時に次の俺が考えたのが、あんまりテンパった声かけを見せると初心者だってバレる
、はい、
なんか その時なりに頭を働かして、
はい、
これってあのそっか、多分ナンパって確率論で10人に1人とかって言うから、
はい、
多分失敗してるところを見られたとしても、
はい、
それはマイナスにはなんないんじゃないか、
うん、
それよりも堂々とやった方がきっと、
はい、あの
がっかりされないんじゃないかって思って、
はい、
ですごいこう落ち着いた感じで、
はい、
ああ普通だよねみたいな感じで行ったんですよ。でそれもちろんあの失敗するんですけど、
はい、
それ見た人たちがさすがですねでもなんかそれが良かったらしくって、
はい、
それでね 3,4 人ぐらいやったらね、あの普通に番号交換、番号ゲットできちゃって、
そうなんですね、実際そうそう、あの本当に普通にやるっていうのが一番
そうそうなんです、
ね、大事というか、はいはい、
あのなるべくこう普通っぽく声かけて、
はい、
普通に話してやったら本当にねそれでうまくいっちゃって、あこんなもんなんだって思ったんですよ、
うん、
まあ、なんていうのかな、それから一気に調子がトントン拍子ってわけではなかったんですけど、
はい、
なんかこうつかめたっていうか、あこういうもんだと思って、あとはもうなんつうのかな、ナンパチームのリーダーとして、
はい、
本当は初体験にかかわらず
まあでもやっぱりあれですよね、こう自分で体験するっていうのがやっぱ一番もう否定しようがないというか、
そうですね、
自分のやっちゃったことなんで、
そうですね、やっちゃったことですからね、経験しちゃうから、うん、いやだから緊張するとか、
うん、
周囲の目がとか勇気が出ないっていう人はナンパチームのリーダーになるっていうおすすめじゃないですかね。
いいですね、なんかあれですよね、よくあの、まあ、ちょっとヤンキーの時のことをメールに書いたんで話するんですけど、
はい、
結構ヤンキーの世界も、
はい、
みんなそんなに大したことないんですよ、 あの喧嘩自慢とかするんですけど、そんなに喧嘩したことないやつがやっぱ言ってるんですよ。で、
はいはい、
でも、
はい、
言っちゃったから、
はい、
なんかいざ、
はい、
あの向こうから、
はい、
なんか他の学校のヤンキーみたいなやつが来ると、
はい、
みんな心の中では喧嘩になりませんようにって思ってるんだけど普段から言っちゃってるから
はいはいはい、はい、
やらざるを得ない状況になって、
ああやっぱ言っちゃうっていうのはいいですよね、うん、とりあえず言っちゃったらやるしかない
ですよね。やるしかないし、
はい、
でも、もうそういう風になっちゃったら、
はい、
もうまあ負けたとしても、
はい、
なんかこう無様な負け方はしないぞみたいな。
そうですね、あ
戦って負けるんだみたいな。
そうですよね、あの少なくとも同じ負けるでも無様な負け方はしないぞっていうのはいいですよね、うん、ナンパでも同じ断られるでも必ず何か成果を出してやるってありますもんね、
はい、それってやっぱあれですよね。逆になんだろう、男ってやっぱり見栄とか、
はい、
そのなんていうんですか、メンツっていうんですか、
はい、
メンツとかそれやっぱ気にする生き物じゃないですか、
はい、
だから周囲の目っていうのを逆にそういう利用するっていうのも手ですよね、
はい、そうあれですね、うん、周囲の目を利用しようってことですね、
うん、
まあちょっとじゃあそんな感じで、
はい、
緊張するとか周囲の目がとか、うん、恥ずかしい勇気が出ないっていう人たちは、うん、その環境を逆に利用してみろってことですね、う
ん、そもそもあの緊張しない人とか、はい、周囲の目が気にならない人とか恥ずかしいと思わない人っていうのはいないの で、
いないですよ、ね、
僕らでもあの普通に人一倍そういう感覚は持ってるんで、
はい、そうですよね、
それが、はい、あの、はい、悪いわけじゃないというか。
そうですね、緊張しない方法っていうけど、うん、緊張しますもんね、
まあ、だから今はあれですよね、それがなんか
その経験と慣れがあるから
あって逆になんていうか程よい緊張感とか、
はいはい、
そういう風に楽しめるぐらいになりますけど、
はい、
消えてなくなるかって言ったらなくならないですし、はい、そうですね、絶対必要な、
はい、必要ですよね、
感覚って、緊張って、ね、感性というかものなんで、
あの一定レベル緊張しないと人間って頭の回転上がんないじゃないですか、
う
ん、
成長がないですからね、
はい、うん、ストレスがかかることによっておそらく戦闘モードに入ると思うんですよ、うん、
はいはい、
それが頭の回転を上げるんで、うん、緊張自体は悪じゃないですからね、
うん、逆にあれですよね、緊張する人ほどそこを乗り越えた時には、
はい、
あれですよね、すごく一気にバンって伸びるっていうか、
そうですね、
うん、そういう可能性を持ってるんだっていうふうに思ってもらえるといいかもしれないですね。
はい、
うん、
じゃあ次のテーマですね、
はい、
あとブログのコメントを読んでいて、あ、やっぱりあのナンパに対する誤解っていうのが結構あるんだな。ナンパに対する誤解って1本目のビデオのテーマだったじゃないですか、
はい、
で、あ、まだ誤解があるなって思った質問が2つあるんですけれども、
はいはい、
まず1つ目が、あのナンパが得意な人っていうのは、
はい、
ギャル系やお姉系が好きな印象、
うん、
で真面目系とか清楚系をナンパで落とすにはどうすればいいか、
はい、
これって俺すげえ、あの多分このコメントを書いた人ってあんまりナンパした全くしたことがないのか、あんまりナンパしたことないんじゃないかなって思うんですけど、うん、
これ完全に誤解ですよね。
誤解ですよね、
はい、
むしろうん、俺の印象ですけど、
はい、
真面目な感じとか清楚なお嬢様っぽい子の方が俺はついてきやすいと思ってます、
うん、ハードル低いですよね、
うん、
なんて簡単とかそうじゃなくて、
はい、
うん、とナンパする時のハードルは低いですよね。こっち側の
話聞いてくれるからかな、うん、
聞いてくれるのもあるし、
あとその俺の周りを見渡した時とかもそうなんですけど、
はい、
多分チャラチャラした男がチャラチャラした女に対してナンパをして、それで女の子がついていくっていうのって、あれメディアの印象なんですよ。マスメディアがそういうイメージを流してるだけ、
うん、
だからドラマの中とか漫画の中とかでそういうシーンをよく描くから、
うん、
みんなそういう刷り込みっていうか思い込みがあるんだけれども、
はい、
実際に周りを見渡してみた時に本当にちゃんとナンパをして本当にちゃんとやれてる人ってすごく普通なんですよ。
あとあれですよね、あの目立たないようにしてますよね。
あの
目立っていいことないんで、
はい、
ナンパするときって、
はいはいはい、
だからまあもしかしたらそのメディアの印象っていうのと、
はい、
その派手な人と派手な男と派手な女の人が こうナンパしてるってところをこう見るとこう印象に残って覚えちゃうのかもしれないんですけど、はい、本当のナンパ師っていうか、はい、普通に普段からやってる人っていうのは、はい、目立っていいことないんで、
はいはい、そうですね、
目立たないようにやってるんで、
はい、
まずこう本当は隣でナンパしてるかもしれないんだけど、はい、ただ気づいてないだけっていう、
うん、ありえます
ね、と思うんですよね。
実際結構チャラチャラした感じの男が声をかけようとして頑張って、
はい、
うん、なんかちょこちょこっと話してすぐにこうバッと諦めちゃうとかっていうシーンは俺よく見るんですけど、
はいはい、
本当にナンパをして、
はい、
本当にそのまま連れてく男って、
はい、
すごく普通なんですよ雰囲気が、
うん、
本物はそっちですよね
多分。なんだろう、そういうムードというか、
はい、
空気感になるように持っていかないと、
はい、
その後ってうまくいかないじゃないですか。
いかないですね。
だ5分とか後ぐらいには、
はい、
なんかもう友達同士っていうか、
はい、
知り合い同士みたいな空気感の関係になってないと、
はい、
その後の発展もなかなかしづらいし、
はい、
いかにも旗から見て、
はい、
あの男があの女の人を口説いてるみたいなのが見え見えなままだったらまだやっぱぎこちないっていうか、
はい、あーそうですね、ぎこちないですね、うん、
だから余計にそのでそういう人ってやっぱり見た目とかも目立たないようにするんで、
はい、
あと、まあ、一つキーワードになると思うんですけど結構無難な路線を選ぶ人が多いと思うんですね。
そうですね、はい、本当に幅広く女の子を落としてる男ってすごく外見が無難ですよね、はい、
あちょっと話スカウトの時に戻すんですけど、
はい、
僕らもスカウトやる時に最初ホストっぽいスーツ着ててやってたんですよ、
はい、
黒いシャツ着てシルバーのネクタイとかやったんですけどそれだと目立っちゃってやっぱり話聞いてくんないんですよ。
あ、はいはい、
で普通のスーツにしたんですよ、
はい、
サラリーマンっぽい、
はい、
黒っぽい紺とかに白いシャツにして普通っぽくしたら聞いてくれるようになったんで話を、
はいはい、
無難に目立ちすぎないようにするっていうのは一つキーワードかなと思いますね。
うん、
ちょっと話取れちゃいましたけど、
いえいえそうですね、はい、やっぱそういうナンパの誤解ってありますからね、
はい、
もう一つやっぱりこれ根強いナンパの誤解だなっていうのが、
はい、
第一声をどうしたらいいかっていうのが、
はい、
すごいやっぱ質問で多かったんですよ、うん、第一声って何でもいいじゃないですか。でも、
はい、それ言うと納得しない
んですよね。納得しないんですよね、
はい、
何でもいいわけないじゃないかって言って、
はい、
俺前に何人かで集まって、
はい、
飲んだ時に自分恋愛について、
はい、
なんかこうメルマガとかやってるんですよって言った時に、
はい、
ナンパするんですかって言ってあ、はい、しますよって時に、はい、第一声なんて言うんですかって言われて、うん、あこんにちはですねって言った時に、うん、なんかすごくねがっかりされたんですよ。
へえ。
でやっぱりそれって何かものすごい第一声ミラクルな奇跡的なすごい言葉があって、
はい、
そうナンパってそういう超特殊な言葉で特殊な技術で何か組み立てていく超特殊なものなんじゃないかっていう、
はい、
なんか期待感とか
あ
幻想があるからそれを僕は第一声こんにちはですよって言って、はい、その期待を裏切っちゃったと思うんですけど、
はい、
でも現実問題として、
はい、
第一声って普通ですよね。
まあ日本語ですよね。
日本語ですよね。すげえ普通じゃないですか、
はい、
あんま奇抜な第一声で言ってかえって引かれないかなって俺は思っちゃうぐらいなんですけどね。
てか意味が分かんなくなっちゃうパターンの方が多いですよね、
はい、
狙いすぎちゃうと。
そうですね、
うん、
レンさん大体お疲れ様ですよね。
今はそうですねお疲れ様が多いですね、うん、あと、まあ、それに近いことですよね。こんにちはの時もあれば、
はい、
あどうもとか、
うんうん、
普通の挨拶っていうんですかね、
はい、こんばんはとかどうもとか、はい、そんな感じですよね。
その人に第一声なんて言ったらいいんですかっていうのを逆に聞きたいんですけど、
はい、
じゃあ僕があなたと初めて会った時に第一声なんて言ったらいいですかって言ったら多分普通に普通にしてくれって
普通にしてくれですよね。
だと思うんですよね。
本当ですよね。普通にしてくれないとかえって困りますよね。
困りますよね。
なんかその辺がねやっぱりナンパは特別なことなんだとかそういう誤解に基づいた質問なんじゃないかなって思ってて、うん、
はい、
まあ、あのただ俺はこんにちはってもう決めちゃってるんですよ、
はい、
もう完全に一言最初の一言葉を決めちゃうとそれでスイッチが入るっていうか、
はい、
あのスタート地点が分かってるんで、
はい、
そういうモードになれるんでもう完全に俺はこんにちはって決めちゃってるんですけど、
はい、
レイさんのお疲れ様っていうのは何気に絶妙だなって思ってて、
あれ幅広いんですよね、あの時間帯が関係ないじゃないですか、
はい、
あのこんにちはとかこんばんはって朝にこんばんはって普通言わないじゃないですか。
そうですね、まあ、あとちょっと知り合いっぽい、ね、あれ知り合いかなって思っちゃうかもしれませんしね。
そうですね。で、お疲れ様を使うようになったのはやっぱりあれなんですよね、一瞬なんかこう仕事関係のなんかどっかで会った人だっけなとか、
はい、
一瞬反応しちゃうんですよね。
はいはい、あれ何に絶妙だな。
絶妙ですよね。
だから全く今そういう自分の第一声を持ってない人は、
はい、
とりあえずお疲れ様はいいんじゃないかなと思うんですけど、
まあおすすめですよね。
おすすめですよね、
うん、